はい、音楽も終わったところで、理事長うるさい。ちょっとうるさい。
すいません。
でしょ？あの、サトウキビ畑の優しい音楽が流れた後で、近藤さんにちょっと突っ込んで、
うん、
個人的な、
うん、
思い。
ね、思いよね。
うん、そうですね。あ、
その思いっていうことは好きですね。
あ、代わりに僕は喋りましょう。あ、意味ない意味ない。
意味ねえじゃんね。
では、あの、理事長、ちょっと聞きたいことをあのぶつけてください。あ、平林さんでしたっけ、うん、
先ほどの話はあくまでも、まあ、報道マンというのが前面に出てたように思うんですけど、うん、その実際にその情景というかその状況を目の当たりにしたところで個人としていろんなことを感じたと思うんですよ。で、はい、その中で今後これを生かしていかなあかんなと思ったことも多分あるでしょうし、で、こういう状況になった時果たして自分は何ができるだろうかっていうようなこともあっただろうと思うんですけど、そこら辺で何か印象に残ってることがあったら兄さん。
うまいこと言うね。
え、僕ですか？
君じゃない。
あ、僕じゃない。
いや、すごくあの深いご質問
ですよね。
いや、それ多分それを 何回もその質問をこれから反芻していかないといけないと思ってるんですけども、うんうん、そうですね、今目の当たりにしたことはやはりすごく大きなというかその衝撃のあるその場面も多かったので、まあ少なくともこれをなんていうかあの記憶にねとまず留めて次に生かさないといけないっていうのを思ってるんですけども、うん、つまりあれだけのことが起きてしまうと、うん、やっぱり取り戻せない取り返しのつかないことがあまりにも多い。当然その、うん、やはり一番やっぱりその悲しいと思ったのはそのお子さんがたくさん亡くなっていて、しかも無残な亡くなり方で、しかもまだあの瓦礫の下にあの埋まったままなんですね、の方も多いんですね。でそのやっぱりそれを繰り返したくないっていうのは本当に率直な思いで、あのやっぱり自分の身に置き換えたらそんもなんていうか多分もう身につまされるというかその耐えられないような悲しみになるんじゃないかなと思うんですね。なので、まずはやっぱり ありきたりですけども、もう二度とこういう悲劇が起こらないための備えを、多分これだから中国でもやってほしいし、その復興を急ぐ気持ちもわかるけれども、防災の考えを入れた再建とか復興してほしいし、日本も当然まだ届いてないことがいっぱいありますので、やっぱり急いでそういうことを進められないかなと思うんですね。日本だってひょっとしたら、ね、今起きたり明日起きるかもしれない思うんですね。で意外にその、ここが危ないんじゃないかと言っているところと違うところでどんどん起こることが、そもそも災害の本質のような気がするの で、でそのためにこれはまあ仕事とも重なるし、仕事じゃなくても何か力を尽くせないかとすごく思うので、こちらのね、まあ、加古川にお邪魔したのもそういう方々が、まあ、いわば集っている方なので、多分なんていうかそういうその思いが重なる人に出会うと次のまた一歩がこうなんか思いついたり、まあ、少なくとも力をもらって、まあ明日も頑張るかというような感じになるんじゃないかなと思うので、それをやりたいし、まあ、少しでも自分が何かすることでそのもし何か力をですね分けてこう学びをシェアできるようなことがあるんだったらそれをしたい。それも本当に強く思います
ね。それから報道前、
まあ、僕は教えただけあるなという、
なんちこと
縦板に水のごとく喋れる、
さすが大西さん の育てた
マナ弟子だけあるなという
なるほど。
これもうヤモリ君にちょっと聞かしたいね。
あ
えどつかれそうやな先生に。いや個人としてという切り分けっていうのは非常に難しいんちゃうかなと思いながら僕も聞いてたんですけど、非常に平林さんはいつものように過酷な質問を、
ごめんなさい、
はい、
過酷であり的確な質問やったですね。
報道ってね、多分インパクトのある報道をすると多分視聴率は取れると思う。やっぱりそう そういうね、あの人が亡くなられて悲惨な状態で亡くなられているところを撮らないっていうのがやっぱり一つのその報道の、ね、一線を画している考え方だと思うんですけど、あの日航機の大阪山の墜落事故の時も、
うん、
言葉では表せないような状況だったらしいですから、うん、であの時は亡くなった人たちが体育館の中にこうずっと集められて、そこにずっと並べられて、
大阪山の
事故の時、日航機の事故の時ね、うん、でそこに遺族の方が、うん、その自分の家族を探しに来られて、もうすごい匂いだったらしいですよ、
うんうん、
で体の一部しかないしね、うん、今回 の地震でもそうだったと思うんですけどね、そういう状況は、まあ、あのその時タイムリーに流す必要はなくて、後でその、
うんうん、
その災害に対して考察する時に補足の情報で流せばいいんだろうとは思うんですけどね、その時に現場で実際にどう感じられたのかなっていうのをちょっと
聞いてみたい、
うんうん、ですね、うん、
そうです。それでそのまあ、よくこれはあの、仲間内でもう言うし、あのお聞きになったことあるかもしれませんが、はい、その放送っていう言葉の間にあの返り点を打つと送りっぱなしっていう言葉になるじゃないですか。
あ、
はい、それが一番そのまずい、
はいはい、
まずいっていうかその自己満足でしかないですよね、
うんうんうん、
自分はこれだけの放送したぞっていうのは、
うんうん、
であの本当はそのあのこう知恵として生きた知恵としてちゃんと伝わってそれがこうつながっていくっていうか、
うん、
で今日例えばあの、まあ小学校の子どもたちに大西さんがお話をしていると、
はい、
あの目の前でお話をしている、
うん、
で質問が出たらその場で答えてあげるっていうのは、
うん、
なかなかテレビではできないんですね、
うん、
一般の目に見えない人に対して、うん、まあ声高には言ってるけども、うん、あの反応については実はあんまりこうその後は感知していなくて、でこれが一番あの送りっぱなしの現状なんじゃないかなと思って、
うんうん、
あの本当はもっとこう なんていうかな、
うん、
あの、うん、次の一手になるような形で、うんうん、特に防災の放送って実行に移されない限り意味ないと思うんですよね、うんうん、それをなんとかこう形にできないかなと思って、うんうん、はい、だからそういう意味ではいろいろ刺激をしてほしいし、うん、あの、まあ、あの厳しい質問もいただいてですね、うん、仕事にも反映したいし、うん、ひょっとしたら仕事の枠にとどまっていること自体が問題なのかもしれないので、うん、そういう時には少し枠を外していただいても、うん、こういう場を与えていただいても、うん、あの何かできるかもしれないし、うん、っていうふうに、まあ、特に今日ちょっと思いました。
うん、
そういう報道をされた後に意見とかもいろいろやっぱり連絡来るわけですよね。
そうですね、
まあ、そういう報道に、まあ、さっきね送りっぱなしいう話ありましたけど、うん、それに対するやっぱりいろんな意見なり、
はい、
そういうものもあって それをどう、
ね、放送に変えていうのは僕初めて聞いたな。い
や、これからはあのあれです
よ、そうなん、
双方向通信ができるから、その送りっぱなしの放送というい
やでもそう限界はあると思いますけど、
いや限界はあるけども、まあ、ある程度のフォローはできて
でしょうね、うん、まあ、その場で意見も返ってくるっていうのはできる
で
しょう、
ね、あ、まあその場で意見もね、うん、ただそれがあの匿名社会で匿名性を持たせてしまうと、
うん、
逆に言うと今度
言
いっぱなし、
好き放題、
好き放題になってしまうというところで、
うんうん、
非常に怖いかなとは思います。
うんうんうん、まあ、その辺 その意見の中のチョイスは、
うん、
ま、それはそれで返す側の選択権であるから、
うん、
だから近藤さんの良いところはそこやと思うんでね、包み隠さず自分の思っていることを与えてくれるからこちらも思っていることを返せる。
いや、どうでしょう、僕はそこの部分
で
近藤さんにありのままの放送をしてくださいというメールを送ってしまいました。
うん、
ありのままね、
ありのままっていうのはちょっとしまったかなって、はい、僕の反省点ですね、それは、うん、あの近藤さんが言い悪じゃなくて、
うん、
僕があの言葉を安易に使ってしまったという、
うん、
非常に反省、
そうそう、思うところはいろいろやっぱあるわけですよ、
はい、
ね、
だからそのありのままっていうのは非常に究極の言葉やなっていう、
うん、
自暴自棄に陥りましたね、あの後で、ね、あり
の、
いや僕がね、
うん、
僕がね、
うん、
近藤さんに向けてメールを送ったわけです、うん、ありのままの報道をしてくださいということで、はい、でやっぱりそれはやっぱり僕は間違ったかなと、うん、ありのままの報道をするんやったら
逆に言うと近藤さんから言ったら、ありのままは無理やからお前ここへ来いよって言いたくならへんかなっていう気になりだしてね、その中国のこの地震言うたらカメラの向いてる方向しか絶対映らへんわけですよ、ずっといろんなことを考えていって、で近藤さんはこれがありのままやと思いながらそれを撮り続けたとしても、それは一方向しか映せてないわけで、その瞬間の360度の映像っていうのは僕らは見ることができるわけですよ。やっぱりそんな中で逆に言うたらいろんなことが同時に動いてるわけでしょ。でありのままっていうのがちょっと僕にしたらっていうのがおかしいですけど、僕はちょっと近藤さんに向けてきついちょっと言葉をメールをしてしまったかなというふうに今反省をしております。
いや、その言ってる意味がもう一つ分からない。
いやいや、よく分かりますよ。
分からない
まあ、でも何がいいか悪いか別にして、うん、いつも考えてるっていう意味よ、
うん、
要するに、うん、だって、うん、人間っていうのはその、
はい、
そのいつも過去の思いでずっと生きてるわけじゃないですよね、
はいはい、
でいつも、まあ、できれば発展したいなと、その停滞しとったら、
うん、
まあ、それだけですよね、
うん、
だけどそのやっぱり一歩でも前へ進み、
そうですね、
その進み方がね、
はい、
その千差万別ごっついと、
うんうん、
そのある意味ではその会社の中ではその人はすっごいその考え方が重宝されるかもわからへんけども、うん、個人経営の世界ではすっごい個体的な考え方かもわからへんし、うんうん、世の中全体でね、うん、すっごい革新的な話かもわからへんやんか、
うん、だからその結局その場その場の捉え方でね、うん、大きく違うということ
です、ね、いつも過去にこんなこと言ったから、
うん、
それが私の全てだよって言ってたらダメなのよやっぱり、
うんうんうん、それはそうですよ、
う
ん、はい、
そうですね、う
ん、
で言ったことが、うん、その間違いでしたってなかなか言えないんですよ、
はい、
やっぱり、はい、でも言うべきなの、
まあ、間違いなんかそれが
間違いだったとは言わへんけど、私はそうじゃなくてこんな考えができたんですよ、
う
ん、
今はこういう考え、
以前はこうで今回はみたいな、
いや、まあ、そのありのままのっていうのはいろんな布石があって、それ以前の、
うん、
ちょっと放送でも流せませんが、それがあって近藤さんにこう当たってしまった部分があるのかもしれません、その報道マンとしてね、なんかこう失敗したなっていう、もうちょっと今から言うたら立ち向かいに行く人に対してね、僕らが素人やのにそのありのままの報道をっていうような言葉っていうのは、
その見えてけんがと、その何をそのどういうの的として言ってるのかないのは見えてけんが、今分かりました、はい、
まあ、ありのままの報道をお願いしますというお願いをしたことは、
うんうん、
僕は失敗したかなと。
まあ、失敗というのはそれは個人の気持ちやから、
いやでもそれはね、僕は後で考えてみたら、今からその激戦の中へ入っていく人に対してね、まあ、お願いではあったけれども、
うん、
もうちょっと違う言葉を使うべきやったかなというふうに。
それはプレッシャーになってないでしょ、そういうことが。
いや、プレッシャーになってましたこの人
本当、う
ん、いやもちろん念頭には置いているし、うん、そのいや、鬼さんが言わんとしていることは感じているので、うん、それはもちろん現地の気持ちの中で、
はい、
持っていってるんですけれども、うん、なんていうか、だから自分なりには解釈して、
うん、
多分だから自分なりに見てきたものを伝える、
うん、
一般的な被災地とかそういうような話ではなくて、
うん、
僕自身の目で見たものをちゃんと伝えてくれっていう意味だと思ったので、うんうんうん、
はい、
それはもう本当にメッセージとして、うん、
報道マンとしてはね、当たり前でしょうね。
だからそれは、うん、でも個人的にね、うん、ありのままを聞くっていうのは聞けると思うんですけど、うん、ありのままの報道っていうのはやっぱりちょっと、
いや、それはそうやけど、その大西さん以外でもみんなその国民の望んでることです。
いや、でもそれは望んでるんやけども、近藤さん一人の、
うん、
放送局ではないし、
うん、
やっぱりその近藤さんが映像を送っていく中で、あと受け手側の判断っていうのもあるやろし、
うん、
ちょっと
それは考えすぎ違うかな。
いや、でもね、考えすぎやと思うぐらい今回ちょっと、考えましたね
、
うん、まあ、僕のちょっと弟子に向かって師匠としてはきつい言葉を、
どういうの、視聴者としてはありのままを見せてほしい、それはごく 自然のことですわ。
でもありのままっていうのはもう絶対に、
でそこをどういうふうにその思いを込めてその画像なり画像っていう映像を流すかっていうのは、それはその先ほどから木村さんが言われている部分のプロとしての認識が入ってくると思うんやけどね、
うんうん、でもありのままっていう単純な単語っていうのは、
あ、素直でええの違うかな、
まあ、それは意識として汲み取ってもらえたんだから、 それはそれでいいでしょう、
まあ、だから、うん、目指すべきところの言葉だと思うんですね、うん、ありのままって やはりそれにはもうたどり着けないし、うん、それ流してたら多分一年中ずっと放送してても中国のこと見えないってことですよね。だからその全貌をお伝えしたいんだけども、うん、自分の目を通したものしか伝えられないので、うんうん、それをなるべくそれでもこう幅広く多様にこうなんだよっていうのを伝えようっていう、うんうん、もうそこはせめぎ合いで、うん、できる範囲でやろうとは思っていましたので、うん、できる範囲でやってくれっていう多分激励だと、
はい、
そういうふうに受け止めましたので、
はい、まあ、激励とちょっとあの当たった部分はありますけどね
あの報道ってほらその放送するべきこと、要は知らせたいこととそれから視聴者が聞きたいことっていうニーズが合わないと見てもらえないじゃん。で、さっき近藤さん
が必ずしもそうではない、
まあまあ、お話聞いてびっくりしたのは、その私の意識としては中国の学校っていうのはみんな潰れやすいっていうような意識は、もうあの放送、いろんな
局の放送なん
かそう思ってたんですよ。
でもそれは違うんだよね、
全部が全部じゃない
ですね、
うん、当たり前やね。
それはそれが今の話と通じるかどうかは分かりませんが、
いやいや、
あの、放送するべきことではないから放送してないのか、それともあのそういう放送をした方がインパクトがあるから放送してるのか、うん、そこら辺は見てる方からは分からない
で、でも実際聞き手がもう100人いれば100人通りの聞きたいことっていうのがあるから、うん、やっぱりその、うん、難しいなという、うん、その聞き手側に合わせようと思ったら難しいし、
うん、
でもね、多分日本の放送局は聞き手側に合わせてるように私は思う、うん、あ、こんな言い方したら失礼ですよ、ごめんなさいね、ただそういう印象はありますね、あの、あの、全ての放送局に対して、
うんうん、まあ、私は確実に検証できたことを放送の中では流してほしい、
うん、まあ、それこそもうここにおる聞き手側っていうのがやっぱりそれぞれ違うっていう部分もあるし、あのその聞き手側に合わせて流してるつもりでも逆に捉え方がね、
うん、
聞いてる側もやっぱり、ね、違うように、
そう、
もうそれこそほんまローカルエリアネットワークでつながってるわけじゃないから、うん、そのままのデータが
関心か興味かみたいなところが
出てくるかもしれない というところで、つくやさん音楽に、
はは
5曲目、
出す前ということで、
はい、
はい、島唄2002、
うん、島唄2002ブームですね、
ブームです、
はい、
BOM、
はい、
BOOM か、
沖縄でいろんな取材をされた中で作られた歌という歌です。はい、本当です、
はい、
たまには本間のことも言います。
よかった
では、はい、島唄
2002ということで、
はい、お願いします、はい、
ザ・ブーム、